はい、始まりました。
始まりましたか。
はい、
ですね、赤の他人の折2つ磯崎健一郎著を、第1部第2部にわたってお送りしてきました。
はい。
で、なぜか放送中にはなかなかこう自分の意見がまとまらないと、はい、こうご自身はおっしゃるんですけど、 P さんは放送を切った瞬間になんかこういいこと言ってしまうと。
そうですね。
で、それさっきの放送で言ってよっていうやり取りを2回繰り返してきたわけなんですけど、はい、まあさっき放送を終えた時点で P さんが言ったこととしては、
はい、
まあ僕6としては、はい、赤の他人の折2つにおいて磯崎健一郎の書き手としての人生の中に大きな分岐点があるっていうふうに言ってるんですけど、はい、でも P さんはいや赤の他人の折2つの前も後も変わらないと、磯崎は一本の道を貫いてるというふうに言ってはって、はい、で、それがなぜなのかっていうのをちょっと今からこう話してほしいなと思います。
はい、ダイジェストで言えばそうなんですけど、
うん、
細かく言うと六さんは、うん、赤、まあそれがあの読書会の題名だから、
うん、
しょうがないっちゃしょうがないんですけど、
うん、
赤の他人の瓜二つという小説をまさにこの題名の通りに読んだというか、
うん、
赤の他人が瓜二つであるということ、ね、これがいろいろ言葉を変えてこの小説の中で出てきますと、言葉を変えてというか体験とか流れとか時間の、うん、それこそ時間の流れですけど、うん、を変えていろんな形で出てきますと、
うん、
で、すごい一番それこそ僕もいいと思う、いい場面だとは思うけど、
うん、
言うと人の人生において、
うん、
ちょっと違うな、もしかしてここに自分がいなくて、
うん、
全く他人である人生を辿っていたかもしれないっていう思いとか、
うん、
をがすごい頻発してて、
うん、
でそれこそがこの小説の、
うん、
一番描きたかったところだという風な認識ですよね、
うん、
ロックさんが、
うん、
でそうする、そういう風
に一番描きたかったっていうか、はい、そういう特徴を持ってるって感じかな。
あ、
うん、でありえたかもしれない他人の人生にふっとこう入りかける瞬間っていうのが何度も何度も訪れるみたいなものがあると。
でその点で言うと、
うん、
やっぱり単純になんかガルシア・マルケスと、ガルシア・マルケスでそういうところってありますかね。そう、
いや僕あれしか読んでないから、予告された殺人の記録しか読んでないから、うん、でもあれも一つの殺人事件を巡りながら、
うん、
それがいくつかの視点によって語り直されるっていうような感じだから、あ、まあ言われてみればこの小説似てるっちゃ似てるかな。
そっか、うん、そう捉えちゃうか、
うん、
そう言われるとちょっと僕は困っちゃうんですけど、あんまりそういう面は僕はないと思うんですよね。ガルシア・マルクス100年の、
いや僕ガルシア・マルクス全然読んでないから、それはどんどん言ってもらったら、
うん、100年の孤独とかで言うと、
うんうん、
多重なのはむしろ世代なんですよね。多重っていうか世代と世代によって似てきちゃうもの、
うん、
同一であるものと全く似てないものと、うん、名前との、うん、名前の混同とっていう、それは結構技術的というかすごい単純なところですけど、
うん、
まあ、いろんな面においてこういう試作的にふと出てくる面白さでは全くないと思うんですよね、
うん、
むしろ、
うん、どういうこと？
磯崎健一郎がこの小説において、
うん、
今紛失、やっぱりふとした思いっていう感じがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この中では対して
ふとした、うんうん、ふとした思いによって、
うん、
いろんな時間軸を想像を巡らせるみたいな感じだよね。
うん、
うん、
やっぱりガルシア・マルケスとはまあ、ある意味一緒なんですけど、一緒なのは、
うん、
すごい一緒なのは、
うん、
歴史との戦い方ですよね。史実をどう歪めるか、うん、どう あのそれを小説として取り込むかっていうことに関しては本当に参考にしたところはあると思うけど、
うんうん、あの全然違うんだったら違うと言ってもらっていいんだけど、はい、あの僕があの友達から聞いたガルシア・マルケスの一つの書き方の技術として、はい、そのさっき P さんが言ったガルシア・マルケスのその多重性っていうのは世代によって、うん、あの起き得るものだって言ったじゃないですか、
はい、
うん、であの例えばガルシア・マルケスの書物の中に出てくる一つの小物、はい、例えば瓶だとしたら、うん、その瓶っていうのは、うん、実はあのこの登場人物のあの父方の祖父の、うん、父方のなんていうのかな、祖父のこう妹の持ち物だったみたいな風にして、こう世代を通じてこう由来がこう一つの小物にこう定着させられてるみたいな、だそれによって小物がこうなんかあるなんていうのかな、こう脇道にそれた時間をこう呼び寄せるみたいな、
うん、
書き方をしてるみたいなことを、
うん、
その友達が言ってて、うん、でそれってやっぱりなんか、うん、今回の赤の他人の売り二つでもまさに同じようなことをしてるんじゃないかなみたいな。
それで言うと、
うん、
ガルシア・マルケスは、
うん、
もうその小物が、うん、あの磯崎健次郎でいう風景と同じ役割をしてると僕は今、うん、そういう読み方をするのであれば考えちゃうんですよね、
うんうん
うん、あのそうまた風景がすごい僕の中でブレてきちゃうんですけど、
うん、
僕の言い方で言っちゃうと、うん、ガルシア・マルケスにとってはその小物が風景なんですよね、
うん、
であのそう僕もちょっと言いたかった結論の一つとしてあるというか、
うん、
磯崎健一郎においては、
うん、
やっぱりもう時間の流れっていうものそのものも風景と化しちゃってるというか、
うん、
もうそことな、うん、あの本あの作者自身が
うん、
もうなるべくそこにあの分け隔てしたくないというか、
ああまあ風景を描きながら時間の経過を示しているからね、
あ、うん、まあ、うんうん、一言で言うとそうですね、
うんうんうん、
そっか、うんうんうん、まあそうなると思います、
うんうん
うん、で何言おうとしたっけな、でというかまあ、話を戻すとっていうか、
うん、
話を戻すと、うん、そう、この小説における、うん、なんて言いましたっけ、さっき。ドクさんがですけど。
あ、風景を描くことによって時間の経過
しない。すごい結構前のところなんですけど、
うん、
題名にこうするあの
あ
書き方の技術としてというか、
だから焦点下の離れ技が、うん、あの形式として行われると同時に、うん、これはあの登場人物たちがあり得たかもしれない他者の記憶とか他者の人生を巡る小説でもあると、
うん、
だからあの形式と内容が一致してるんじゃないかみたいな、
うん
うん、
であと6さんはやっぱり形式と、
うんうん、
形式と内容が合致しているものが、
うん、いやごめんそれ言い過ぎたな、うん、別に合致してなくてもいいものもあるんだ、
うんうん、というか形式あそ一番最初にこの枠というか、うん、読書会の一番最初で言った、うん、ようなことで言うと、
うん、
形式と内容って、
うん、
全体とセンテンスと微妙になんか
うん、
あの被るというか、
なんていうの、いやーそうかな、うん、全体とセンテンスと
全然違う、あの言ってる、うん、あの指し示しているものが全然違うんですけど、
うんうん、
あの小説を二分するあの、うん、なんていうか、
うん、
あのそれこそ万物に当てはまるけど、
うんう
ん、あの形式と内容って言ったら、うん、あの例えばなんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、ハードディスクとあのその中のコンテンツみたいな、どうも、
私
知り合いの人が来た、
ああ。
まあ、どうでもいいんですけど。どうでもいいって
どうでもいいとか言うのよ、その知り合いに対して。
久しぶりだからちょっと反応しちゃったんですけど。
うん、
今、読書会というのをやっております。で、難しいな。二分する形式と内容っていうふうにも、僕は、
うん、磯崎健人。二分しちゃダメだと。うん、
のことは僕は考えてはいなかったし、
うん、
僕の中ではそういうふうにもう読むべきって決めてかかる作家が何人かいて、
うん、
ベケットとか、
うん、
もうあのなんだろう意識して、うん、あの形式とか内容とかそういうのをもうそれぞれから内派してったり、
うん、
外から壊したりっていうことを試みてる人たちがいると思うんですよね。で、そういう人、
ね、
うん、そういう人たちは僕はそういうふうに分けては、あの、もう意識して考えない読み方をしようって思ってるんですよね。うん、にもかかわらず出てきちゃう形式みたいのもあるっちゃあるんですけど。
うん。いや、僕ももちろんそうだと思うし、うん、形式とか内容に分けて考えることのつまらなさとかはなんか。
あ、そう、それで言うと、この、
うん、
あ、そっか。そこで言うと六さんはここで言う形式っていうのは、
うん、
視点、ああそっか、視点のなんかだんだん腑に落ちてきましたけど、
うん、
視点人物の切り替えと、
うんうん、
なんて言うんだろうな、
まあ、だから、うん、視点人物の切り替えが行われると同時に、うん、あのたった一人の自分の人生であるはずなのに、
うん、
あのいくつかの他者の人生が自分の人生にこう舞い込んでくるような瞬間が何回もあるみたいなことが、
そうか、他者の人生が舞い込んでくるか、
うん、
他者の人生が舞い込んでくるって形式ですかね。
いや、それは僕としては内容で捉えてる
の。あ、内容ですよね。形式っていうとどこですかね、うんう
ん、あ、だから形式っていうのは視点人物が切り替わるわけじゃん、これはさ、
うん、
あの普通小説っていうのは視点人物は一人で、
うん、
その人物をずっとこうカメラが追っていくわけじゃんか。まあそれは、うん、普通って言い方はおかしいかもしれないけど、まあ、うん、そういう小説があるとしたらそうで、
うん、
あの焦点が離れるっていうのは小説においてすごい事件だと思うんですね。その、うん、例えば章を切り替えて焦点が変わることはあっても、
うん、
この小説のように章を切り替えずに次の文章でいきなり焦点化していく人物が変わるっていうのは、これはなんか相当の技術がないとできない技だと思うんですよ。うん、で、あの実際に青木淳吾とかが、
うん、
そのこの間東京でねとか、はい、あるいはあの私のいない高校とかで、
はい、
あの焦点化の離れ技をやっているように、
うん、
あるいは岡田斗司夫が、私たちに寄せられた特別な時間の終わりで、
はい、
焦点化の離れ技をやっているように、
はい、
焦点化の離れ技っていうのは、うん、やっぱりこう一つの小説でしかこうできないような、あ、これでしかできなかったよねみたいな、こう技術とともに現れてくる、
うん、
内容とともに、うん、いや、なんていうのかな、
でも、うん、わかる、
わかる、うん、そういうものなんですよ。うん、で、あのじゃあこの赤の他人の瓜二つの焦点化の離れ技っていうのはどういうふうに起きたかっていうと、
うん、
あの赤の他人の瓜二つっていう言葉をキーワードに、
うん、
あの一つの人生で進むかと思いきや、うん、いや自分の人生ってこう言ったらこうだったかもしれないなっていう風な妄想とか予感っていうのに、
うん、
こう苛まれていくわけなんですよ、主人公たちっていうのは。
うん、
で、それと同時に起こっていく視点人物の切り替えっていうのが、
うん、
こうすごくこうマッチしてて、
うん、
やっぱりいいなっていう風に捉えたんですよ。うん、
やっとなんか、うんうん、腑に落ちてきましたね。
うん、
なんかあの何回も聞いてると催眠術みたいにそうだって思えてきちゃったんだ
けど、うん、悪い人みたいじゃないですか。
ごめんなさい。で、うん、そう、確かにその通りですね。まあただ、さらに言うと、
うん、
やっぱり
違う
というか、僕の中でやっぱりあの小説に関してもう技術っていう発想がなくなっちゃってるんですよね、
うん、
今思ったのは視点人物って言った時に、
うん、
内容とか うん、関わらないのは、
うん、
関わらないことがないのは当たり前なんですけど、
うん、
それも内容というか、
うん、なんか、
うん
うん、いい小説とかすごい作家っていうのは、はい、なんかこう偶然的に似通った2つのものを呼び寄せてしまうというか、2つでなくても3つとか4つのものを同時に1つのこう入れ物の中にこう入れ込んでしまうような、うん、なんかこう才能があると思うんですよ。
それはありますね。
うん、その時に赤の他人の檻2つっていう入れ物はそういった似た構造を持つものを呼び寄せたんじゃないかなというふうに、
うん、
でこの帯、うん、帯ちょっと帯に注目したいんだけど、
帯取っちゃいました。
あ、そうなんだ。
はい、
ね、帯がねすごい謎なんですよね。
はい、
血のつながってないその男は私にそっくりだった、
うん、
千年の労働の日々はやがてめくるめくチョコレートの世界史へと接続する、
うん、
芥川賞作家入魂の希望の小説、
うん、
っていうふうに書いてるんですよ。はい、で僕はどこが希望なんだと、
うん、
何が希望なのか分かんない、うん、これは
同じ感想を抱きました。
うんうん、で最後なんか本当に一番最後に取ってつけたように、ある日の朝、身なりを整えた初老の男性が2人、両親の家を訪ねてきた。市役所の職員と病院の院長だった。大変伝えづらい話がある。という前置きで説明を始めた。娘さんが生まれた55年前の同じ日、同じ病院でもう一人別の女の子が生まれているのだが、実は病院側の手違いで、2人の女の子が取り違えられてしまった可能性がある。いや、正確に、正直に言えば、取り違えられた可能性は極めて高い。まず間違いないと言ってもいい。両親は黙って聞いていたが、特に動揺した素振りは見せなかった。わざわざ来訪して説明してくれたことに礼を述べた上で、市役所職員と院長をとりあえず一旦返した。うん、母の方が少しだけ躊躇したが、その日のうちに今も山の家に一人で住んでいる娘に電話をした。すると娘は即座に笑って答えた。何バカなことを言ってるの？私はお父さんとお母さんの子供に決まってるじゃない。っていう風になんかこう、終わるんですよ。
はい、
これはなんかあたかも温かみのあるエピソードのように読めるんだけど、
うん、
僕はなんかこれがすごくグロテスクなものにな
る、うん、ゾッとしますよね。
うん、
僕もちょっと、
うん、
ここの読み方が変わっちゃうから、
うん、
この話がすごいと思うんですよね。
うんうんうんうん、
何バカなこと言って、そう、完全に一、うん、個の読み方というか、完全に取り違いだとして、
うんうんうん、で、うん、でも血のつながっていないけれど、いや、これまでの人生一緒に過ごしてきたから、
うんうん、
これ私のお父さんとお母さんっていうのは、うん、あなたたちを置いて他にはいないってことを最後に言うんだけれど、うん、でもなんか最後ずっとして終わるっていう、え、マジでみたいな感じで、
いや、あとすごいいろんな捉え方もできちゃうというか、
うん、
これ取り違いじゃない可能性もないですかね。取り違いじゃないというか、
うん、
取り違いじゃないというか、なんだろう、一つの こういうとなんかすごいミステリー地味って結構嫌なんですけど、
うん、
まるでこの、うん、これ妹ですよね、最初で言う、
うん、そうそうそう、
妹が、
うん、
もう最初から生き始めたその時点から、
うん、
こう出会ったことを知ってた感じも抱かないですか。
あ、
それが、
なるほど、
それも怖いんですよ、ね。
なるほど、わかった。わ、
うん、
かった、わかった。生まれた赤ん坊から、うん、
で、取り違えられましたと。
取り違えられたことを知って暮らしていたと。
そう。まあ、そんなわけはないし、普通に。
でもね、その読み方はね、なんていうか、この妹が小さい頃に、うん、なんかこう、神秘的だったことと、
うん、そうそうそう、
なんかこう、通じてくるものがある
から。そうすると、そこと通じるんですよね。
うんうん。
だけど、まあ、さらにやっぱり、うん、これはちょっとうまくは言えないんですけど、
うんうん、
また他の読み方も結構できる気もするんです
よ。なるほど。どんな読み方？
読み方というか、
うん、
全然理屈にはなってないけど、
うん、
病院側がもう手違いをしたって勘違いしてて、
うん、
もう全然本当に息子だったっていう確信を持っているし、うん、実際にそうだったし、うん、っていうか、うん、それが一番娘の感覚を 強く伝える読み方だと思うし、
うん、
もうそこまで転倒させてしまうぐらいの今までのエピソードの積み重ねがあったとも言えるっていうか、
うん、まあ、つまりありえたかもしれない他者の人生を、うん、こう病院の事務スタッフですらもこう思い描いてしまって、うん、そのことを妄想してしまって、うん、それを伝えに来たんだけれど、でももう確信を持って娘としてる、うん、妹にとってはそんなことはどうでもよかったみたいな、
てかあまりこういう読みを浪するというか、
うん、
したいわけでもないんですけど、とにかくこの力がね、うん、
力があります。この最後の書き方はなんか非常にいい終わり方です、
うん、とにかく、うんうん、いいっていうのはやっぱりそのいい話だみたいな、いいじゃなくて、もうすごい複雑なものを思ったものですね、
うんうん、めまいがするような終わり方です。これで終わっちゃうんだみたいな感じ、
う
ん、
っていうのもありますしね、
うんうん、
単純に終わり方、あと、うん、力関係として、うん、最後の手前ぐらいで、うん、両親が、うん、もう契約書を、あ、そう、ちょっとこれは読んでない人には複雑な説明が必要かな。この二人の両親は社宅に住んでて、うん、で、社宅が、すごいもう経年劣化、もう築40年かって書いてある。
うん、
築40年も経って、うん、ついにもう、違う、のを建てるからというか斡旋するという
か、
で立ち退いてくださいと言われると、
うん、
もうただその社宅をもう我が物のように両親は回収しながら暮らすのが半ば生きがいのようになっていましたと、
うん、
だけどそれがもう転倒しちゃうんですよね。この転倒ともちょっと最後が被ってるからすごい、
うん、
違う読みをもう胸の奥からしたくなるというか、でその転換というのが、
うん、
これじゃあ読みますかね、
うん、読んで
どこだっけな、どっから読めばいいかがちょっと分かんないんで、なんかすごい半端なとこから読みますけど、
うん、
何
ページこれ
160から、うん、これはすごい手前の方ですけど、これは息子がこれはだから、うん、その立ち退きのことを聞いて、あ、じゃあ立ち退かなきゃいけないんだって、うん、息子っていうか、
うん、
ほぼ主人公格の人ですよね、
うん、
この小説の構造に忠実に読むとこれは誰だか分かんないんですけど、
うん、
それでも一応今まで、うんうん、働いてきたっていうその息子です
よ、ね、青年ですね、
青年出会った息子、うん、まあ年月の経年もあるから
本当にいいから早く読んでよ、
はい、
まあ、何が言いたいのかちょっと気になるからさ、いい
その場面ですよ、
ね、うん、
まあ、いや、しかしこれが本当に、あ、162ページから読みますけど、
うんうん、
しかしこれが本当に総務課の社有資産管理の仕事の範疇だろうか、これはこの視点はあれか、立ち退きを言う人の視点か、これもすごいですよね、急にこの
いやなんかそのなんかこう、うん、止まってしまってこうなんかこ う, こう今すごい結論がかなり気になってるんです僕としては、なんかこのなんかこれ、まあ、読むことによって、うん、そのどういう風に最後のこの娘のセリフとこうつながってくるのかなってかなり気になってきてるのに、うん、なんかこう、はい、一個一個の単語になんかこう、うん、
はぐらかしちゃう、まあでもじゃあ読んでいきます、
なんか早くちょっと読んで、うん、その結論を言ってほしいなと思う、
はい、とてもそうとは思えなかった、うん、男は何度も徹底的にやらねば気が済まない性格だった、営業 部署にいた時からそうだった、小売店が商品を引き取ってくれない時には1ヶ月間毎日週末も休まずにその店に通い続けたこともあった、自らの取り柄は粘り強さだと思っていた、なのにどうしてその自分が今はこんな感触に甘んじているのだろう、同僚たちは皆皆目理由がわからないと言ってくれた、男は30になったばかりで独身だった、何度も来てくれて悪いんだけど、あ、これは母親のセリフですね、何度も来てくれて悪いんだけど、あ、父親かもしれないけど、うちは引っ越しできないことになっているのよ、開き直るというよりそれはむしろ男を憐れむような口調だった、ここで、あ、一旦区切っていいですかね、じゃあ、
うん、
ここで立ち退きにか、うん、立ち退きを言い渡した男に対して、うん、両親のどっちかちょっと今分かんないですけど、
うん、
何度も来てくれて悪いんだけどうちは引っ越しできないことになっているの、この言い方がおかしいんですよね、まず
本当だね、うん、
でそのここでしかもグッとくるとこなんですけど、その後のとこ、うんうん、借家権を主張してきたとしても、 この場合は社宅という会社の資産なので通告からしかるべき期間を置けば退去させることは可能だが、ここはやはり双方の合意形成を優先してことを進めるべきだと。ここはつまりあのやっぱりまだ普通の視点ですよね。あのまだ立ち退きを言い渡せると思ってる視点だけど、もう家からは出ないと決めてさえしまえば雨の日をそれほど恨まずに済むものなんだよ。なんか一本取られたような取り返しのつかない過ちを犯したような嫌な予感がして、男は急いで会社に帰って古い書類を調べた。そしてあの夫婦と会社が交わしている、賃貸契約書を見つけてしまった。有効期限は契約日から50年間、昭和85年9月30日までとなっていた。さらにその上驚いたことには契約終了時までの家賃は、もちろん月額750円という今ではありえない低い金額だったが、全額あらかじめ支払われていたのだ。でここであのもう結構あのちゃぶ台返しというか、あの立ち退きなんてもう言い渡せない契約を実は両、あのまあここまでは結構とぼけてるというか、
いや今ね僕もすごいグッときた、これ今
そう、うん、
あのこれってまさに最後とこう通じてるなってやっと分かってきたな。
そうなんですよ、うん、だから、うん、その転換つまりあの、うん、あのすごい外部から、
うん、
あの通達をできる側の社会の側の人間が、うん、あの、うん、あのひっくり返されちゃうんですよ。こちらのここで言うと両親ですけど、
外部からの通達が、う
ん、ここではで理屈が働いてるんですよね、
うん、
まだ、
うん、
あの契約が、ね、あのこういう契約だったから、うん、そう続きを読むと明らかに当時の担当者のミスだったが、弁護士と相談してみてもこの契約書が交わされている限り居住者の権利が保護されるだろうという見解だった。つまりもう完璧にもうまるで未来を見透かしたように、あのこの家は私のものだというあの契約がなされていたと。でそのまあ僕の言い方で言うとバイブスって言っちゃうんですけど、そのバイブスでのまま最後を理解するとなると、うん、やっぱりもう娘が圧倒的に正しいってなるんですよね。
本当だね。あの
ですよね、
絶対的にこの長屋暮らし社宅暮らしの一家が強かったってこと
だからあのそう、うん、さらにもう小説の側の言葉でもう寄せられて言っちゃうと、うん、病院の院長だとかあの、うん、そういうやつら の、
うん、
あの理屈なんて、うん、全然この娘の確信には、うん、あの通用しないんですよ、
うん、
っていう言い方が
ない、うんうん、その通りだね、うん、
というふうにラストは読みましたと、
うん、
この辺でちょっと切りますかね。
いやもうこれで終わりにしよう、うん、
はい、
本当に、
はい、
あのこれ以上は多分できないと思います
。ラストにやっとつきましたからね、
うん
う
ん、
そうであ
と2分あと1分30秒ぐらいか、はい、
1分30秒ぐらいです、
うん、
僕もちょっと何とか読みたいところが言えました、うん、こうそう最後のところはまたちょっと言いたいところだけど、うん、あのネタバレになっちゃうかなと思って、
うん、
なんか避けてもいたんですよ、うん、だけど、うん、言ってよかったなと思って、
うん、
はい、
まあ、つまりそのあれですね、社会的な通達によって、
はい、
社宅を出ていけとかお前らはこう、うん、取り違えられた娘だっていう風な何かを言われるんだけれど、
うん、
でもこう思い込んでる、
うん、
こう運命として受け入れてる人たちにとっては、うん、そんなものはどうでもいいんだみたいな感じで弾き返してしまう、
うん、
このなんかこうなんていうのかな、こう力のこう運動みたいなものが、
うん、
なんかこう最後2つで終わっている、うん、素晴らしいです、
はい、すごいあの、うん、うまくまとめてもらって僕は良かったです、
うんうんうんうん、
自分の意見をというわけで、
うん、
はい、あのなんかだら途中ダラダラとしちゃったところもありましたが、
うん、
赤の他人のうり二つ、
うん、
公開読書会あとツイッター文芸部、うん、これにて、終了とさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
論理的な物騒ぎを覚えました、
はい、僕